FM 長岡地球広場多言語放送
ワールドカフェ、
この時間は FM 長岡地球広場多言語放送ワールドカフェをお送りします。第1、第3水曜日は中国語と優しい日本語、第2、第4水曜日は英語と優しい日本語で放送しています。今日は6月30日第5水曜日ということで、スペシャル放送をお届けします。今日のスペシャル放送は地球広場の成人式をテーマにお送りします。平成13年10月1日の開設以来、長岡市の国際交流の拠点として市民の皆さんに親しまれてきた地球広場は、今年でなんと20周年を迎えます。そこでワールドカフェでは20周年を記念した特別番組を6月と9月の2回のスペシャル放送でお送りします。第1回目の今回は、どのようにして地球広場ができたのか、地球広場の始まりについてスペシャルゲストをお招きして伺います。ゲストは地球広場を牽引し開設当時から支えていらっしゃるお二人の方、羽賀智信センター長と、今お聞きのこのワールドカフェの英語放送を担当している早川雅子先生です。それではどうぞ。いや、まずはちょっと拍手から始めたいと思います。よろしくお願いします。あの、羽賀センター長は何度かこうしてワールドカフェにもスペシャルの時にですね、ご出演をいただきましたので、おそらくリスナーの皆さんもですね、まあ、耳なじみがあるのかなというふうに思います。早川先生、私インタビューをさせていただくのはおそらく初めてかなと。そうですね。とは言ってもですね、リスナーの皆さんかなり耳なじみがあると思います。毎回のこう収録の時ってどんなお気持ちで臨まれていらっしゃるんですか？
そうですね、外国籍の方、英語を通じていろんな長岡の情報とか、うん、助けることができる部分の支援をさせていただくという気持ちで、うん、いろいろな人のお顔を思い浮かべながらその方に話しかけてるつもりで読んでおります。
素晴らしい。あの、ラジオってまさに1対1のメディアなので、こう話しかけてもらっている感じで聞かれている方多いようで、早川先生のファンの方も非常に多いと伺っております。
そうですか。
はい、だいたいね、20代くらいの外国人女性が話してるんじゃないかなっていう声も聞かれたりするそうですね。
そうです。とんでもないです。超高齢の。
いや本当にはつらつと8年前お会いした時からあまり変わらない。
そうですか、ね。
はい、お声とお顔でいらっしゃいますけれども、そんな早川先生、実はこの地球広場にも開設の時から携わったと伺いましたが、
はい、
どういった経緯で地球広場が誕生したんでしょうか？
はい、そうですね、ちょっと話が長くなるかもしれませんが、長岡にもいろいろな国から外国の方が集まって、はい、勉強したり留学生とか仕事でいらっしゃってる方がそろそろ増えてきた頃ですよね、20年ぐらい前。そうしましたら、日本語の勉強をしたいとか、休みの日みんなで集まるところが欲しいとか、日本の方とお友達になりたいとかいう声がだんだん聞こえてくるようになり、またあの長岡に住んでいる日本の方たちも外国の方と交流したいっていう声がすごくありまして、一体どうしたらいいのかしらって、あの市役所の国際交流課にそういう声がたくさん寄せられてきたのですけれど、話し合っていろんな声を聞きましょうということで、あの、定期的に外国籍の方に集まっていただいて何人かね、そして結局あの場所が欲しいということになって、今のサイワープラザですけど、はい、あそこに市役所があった時、その駐車場の向かい側にもう一つ幸い町分室っていうところが、小さなあの建物がね、2階建てかしらありました。そこでじゃあ、まあ、とにかくあそこの一室を借りましょうということで、 最初はそこに集まってたんです。
そうだったんですね、
はい、そしてあの日本の方、長岡だけじゃなくちょっと遠くからもいらしてたようですけれど、外国籍の方とか自由に、ね、好きな時間に来て好きな時間に帰るっていうことで集まって、お国の話を聞いたり、うん、レクをしたり、はい、ゲームをしたり、羽賀さんの、ね、ローリーさんからもオーストラリアのお話を聞いたり、子供連れで皆さんいらしてたんですよね。エリカちゃんも、ね、その頃いらっしゃってて、
あ、センター長の奥様も、
う
ん、
そうそう、お子様ね、であのローリーさん奥様ですけど、オーストラリアのお話を聞いたり、はい、あと日本の方もお寿司を作って持ってきたり、はい、着物を着ていらっしゃったり、中国の方に太極拳を教えていただいたりとか、そしてその後でですね、堺邸ってご存知でしょうか。民間堺医院というお医者様の
柿川のところにあるんです。
はいはい、朝日町ですか、
ね、はい、朝日町です。
そこは日本家屋なんですね。
あ、わかります。
で、長岡市がそれを、
はい、いただいた
んですよね、はい、だから一般のお家なんですけれど、建物はね、そこに集まることになったんです。で、あ、名前がフレンドシップハウスって決めてたんです。で、そこも前よりももっとね、こう雰囲気がとて普通のお家ですので、よくって子供連れの方とかいろんなことしましたよね。
まあ、本当にスポーツから食文化からさまざまなものを持ち寄って、まさに世界でフレンドシップを作ろうというような雰囲気ですよ ね。
そうそうね。お食事持ち寄ってポットラックみたいにして一品料理持ち寄ってした時もありますし、お国自慢の、ね、料理を見せていただいたり味わったこともあります。じゃ あのそういうのを本当にこれからしていくにはどうしたらいいかっていうのをちゃんと会議で定期的に集まって話し合っていきましょうということで、日本人で外国に暮らしていた方を集めて、自分たち それぞれの国でどのように受け入れられたか、どんないいことがあったかとか、なんかアイデアを出すのがありまして、場所が今の栄えてもっとみんなが入りやすい、ね、広いとこっていうので、はい、ちょうどあそこの今の地球広場の建物、
市民センター、
市民センターとして市が使えることになったんですね。じゃあもう一番いいとこを取ろうっていうので、1階の
そうですね、
あそこを お願いして、
さすがこれは早川先生の力で、あの1階入ってすぐ右手の、
そうそう、
一番分かりやすい
場所、市はね、3階だったんです。
ああ、そうなん
です。私が大反対したんです、
はい、
3階なんか誰も来ない。
なるほど、うん、
だから見える、活動が見えて、うんうんうん、来やすい雰囲気にしなければ、やっぱり外国の人から見れば日本人の中入るのは怖いんで。
そうですね。
だから先生も会議ではそうおっしゃってくださってて、
はい、
でそれ言い張ったら、下ろしてくれた。
あ、素晴らしい。
そうだから、そこに高校生もたくさん来てほしいねっていう声があったんですね。でも実際本当に高校生の方も外国のことに興味を持ってたくさん集まりましたよ、
はい、
もうその最初頃はすごくね、ブラジルの方が多かったんですよね。
そうですね。
でブラジルの方が集まって遊ぶだけじゃなくって、悩みも相談に乗ってくださってましたね。 あとブラジルから来た方で松崎エバルダさん、
エバルダさんですね、
そのね、三つ家に住んでる方でしたけど、その方 もう必ず毎回来て、でその人に会いたいためにたくさんブラジルの方いらっしゃって、
そういう人の輪がどんどん広がっていくという形で、
日系の方だったんですが、
あ
のいろんな日本の文化もよくお分かりなんで、日本語ベラベラ で学校支援も入ったり、
そうそう、
いろんなことをしてくださった。
だから本当に深刻な悩みも全部打ち明けるような雰囲気になったんですよ。そんな感じでした ね。
いや、そういった
経緯でいいですか。
はい、バッチリです、はい、
そして名前を公募されたんですよね、
はい、そうなんですよ ね。
それで70件ぐらいあったかしら、応募の名前が、
はい、どうしてこの地球広場というのに、
はい、それはのアイデアだったんですけれど、
そうなんですね、
あのその会議であの決定したんですよ、あの月毎月1回集まってたでしょ、外国生、はい、外国に住んでいた経験のある方の会議の時に、
はいはい、
じゃあどれにするかっていうので、地球広場に公募の70点の中から決まったんです、
あら、 いやでも早川先生がそのね相性を決める一つのこう一翼を担っていらっしゃったっていうのは、ね、すごく感慨深い思いがありますね。地球のみんなが集まってワイワイ話ができたり、うんうん、悩みを相談できたりできる広場というイメージですよね。まさに今そういうものを体現している場所になっているんじゃないかなと私も毎月お邪魔して感じています。はい、実際にまあ地球広場がこう20年の歩みをしていく中でいろいろこう変化をしてきたと思うんです。それこそ日本あるいは長岡に入ってきている外国人市民の方も増えていますよね。そうすると日本人の意識も変化していくし外国人市民の皆さんからのニーズなんかも変化してくるかと思いますが、うんうん、それはどうですか。運営されていて羽賀センター長は
一番は外国籍の方って、まあ、法律が変わったり政治状況や経済状況でゴロッと人口が変わるんですね。だから我々がある程度接していないと、うん、まあ、肌感覚で外国の方は理解できなくなってしまう、
はい、
その一番が災害なんです。
災害、
避難所っていう言葉が、うん、そのまま英語で言うシェルターが通じるかっていうと、うん、実は通じなくて、
うん、
欧米の方だとホテルっていうふうに頭の中は翻訳しちゃうんですね。
そうなんですね。
で特に東南アジアは避難所はなかったんで、
うん、
まあ、日本みたいに避難所がしっかりしてるっていうのはある種の文化として解説しなきゃいけないわけです、
うん、
でもともとボランティアっていう概念が中越地震の時にはブラジルの方中国の方この方々になくて私がボランティアお願いしますって言ったらいくらくれるって言われたんですよ。
そうですよね、うん、
でも我々日本人が一生懸命やってるのを見たら、
はい、
私が手伝いますって言ってくださって、
うん、
だからそれが本当の交流だと思うんですね、
うんうんうん、
だからお互いにこう助け合うようになって、
うんうんうん、
すごく良かったと思いますよね。
実際このワールドカフェ自体もですね中越地震をきっかけにして始まった放送でありますけれども、うんうんうん、その中でもやっぱり外国人市民の皆さんがそうして聞いてくださることで、うん、やっぱり文化の理解っていうのがどんどん広まってきているのかなという感じが、
そうですね、その一つが我々は FM を普通に聞くんですけど、
はい、
当時外国籍の方にFM ラジオからこう流しても聞いてないんですね、
う
ん、ラジオ持ってなかったんですよ。
あ、
それで神戸から1200台いただいて、
はい、
それをこう全部配布する形で避難所にも持ってったんですけど、
うん、
その後やっぱり聞いていただく文化を作ろうっていうんで、
うん、
もうここにお願いして、
はい、
こういう番組を先生にもお願いして流すようにしたんですね、
はい、
だからゲストが外国籍の方で、
はい、
音楽とか、
うん、
分かりやすいところからこう入っていただくと日本の人たちもあこれは面白い、違いが苦痛じゃなくて面白いと思ってもらえる仕掛けにだんだん変わってきたと思う。
そうですね、まあ、まず国際交流の第一歩は知ることだと思うんですけど、うんうん、先生はどうですか。日本語講座も担当されていますがそんなことをこう感じられたりします。
もちろんですよね、
はい、
で今ほらボランティアの方が日本語広場で教えるというか一緒にお話しするプログラムもありますけれど、本当にそれとてもいいと思いますよ、
うん、
珍しい国の方もね、うん、いろいろいらっしゃるし、
ね、
日本語講座でも、
う
ん、本当に私が知らなかった国の、ね、名前アフリカの方とかもいらっしゃっていろいろ教えていただき感心することばかりですね。
わいいですね、まあ、そういう中で、まあ、ちょっと話は前後してしまうのかもしれないんですけど地球広場がこう解説していく中で大変だった部分どうですか。
そんなにないですよね。
ないですね。
そうですか。
やっぱり市民もやっぱり期待感があったし、で特にお嫁に来た人たちって住民としての目線がいるんで、
そうそう
子どもさんの教育も含め医療、はい、すごかったんですよね。だから新潟県外国人妻の会っていうのがあって、
はい、
まあ、月に一遍バーベキューしながら、うんうん、みんなでこうそこでこういろんな問題を出し合いながら、
うん、
まあ、そこに僕ができるサポートはしてたんですけど、
はい、
個人ができるってのはすごく少ないんです。でも地球広場ができたことでネットワークがつながって相談ができるようになってくる、
はい、なるほど。
すると専門性も上がるし 人もいろいろ関与できるようになるということと、もう一つやっぱりこれだけ多くの方がいらっしゃる、
はい、
まあ、当時は60何カ国、多い時は68カ国、今50カ国ぐらいなんですけど、2500人ぐらいいらっしゃったんですね。そうするとやっぱり本当に多様な価値観が渦巻くんで、
そうですね、
そこにこう対応していただくにはそれだけの人材がこう吸着できないとっていうのが、うん、地球広場に活力を与えてくれたと思ってます。
は
あ、私の妻が、はい、今せがれが38になるんですけど、オーストラリアから連れてきたんですね、ゼロ歳児で、
うん、
でおんぶしてる時に大手通りで早川先生と偶然出会って話しかけていただいて、でうちの妻はあ、こういう日本人がいる町なら安全と思ったんですよ。
おんぶしてましたよね、うん、
ずっと今でも言います。だからそういう人が困らない、孤立しないように、うんうん、寂しくても居場所があるような場所を作るっていうのはすごくいいってずっと言ってたんです。だからいつも話が出ると早川先生ってうちの家今でも38年経ってもそこ変わらないんですよ。だから地球広場のコンセプトって別に書いてはないですが、実は人と信頼をなくしたらもう成立しないんですね。
そうですね、うん、これはもう日本人同士であっても同じことだと思うんですけども、うんうん、特に自分の知らない国に行って、うん、しかもお子さんを産む、子育てをするってものすごいこう、うんうん、ハードルが高い、ね、
そうです。だから早川先生の存在って非常に大きな存在で、うん、やっぱり僕らは何人で見たがるのが偏見になるんですけど、
確かに
一人の人間として接する場、人がいなければ、うん、それはもうね信頼にはつながらないですね、
うん、そうですね、私も外国人市民の方とお話をする機会があった時に、うん、早川先生があのお医者さんに一緒について、うん、
ありましたね、うん、出産も立ち会いましたよ、うん、
出産も立ち、
はい、分娩室
すごいですね、うん、その時っていうのは どういうことをされるんですか。
あの本当にその前からついていっていろいろほらお産の仕方とか訓練があるんですね、呼吸法とかそういうのも全部一緒につい 2、3年、1人じゃないですね、 2、3 年します、行きましたね。だからもうすごく不安なんですよね、特にほら婦人科のね診察嫌ですよ、だからね、そしてもうその特に大きな声ねわーとかもう叫ぶのでね、それを脇で大丈夫大丈夫、うん、大丈夫だからってずっと声かけて、また別の方で本当分娩室入りました一緒に、
ガ
ーッつって、うん、
いやこれ
でも生まれた時私すっかり疲れてもう、
そうですよね、うん、いやだけどお母さんですよねもう、
そういうことなんですね。だから地球広場が何をメインにしたらいいかというと、
うん、
安心を与えることなんですよ、
うんうんうん、
そのために何をする、相手の気持ちを汲んで相手の目線で日本を見直すっていうことはすごく大事で、うんうん、その対極にあるのは実は不安なんですね。早川先生の翻訳って皆さん多分訳されたことしか聞いてないけど、僕両方の言語聞いてるわけですよ、
はいはい、
こんなに丁寧に文化を咀嚼して文化通訳をしながら言語通訳をやるって、
うわ、
さっきの避難所っていうのが実は誰でも行けて困った時はここに無料で食料ももらえて医療の相談もとかっていう話をくっつけなければ避難所っていうのはシェルターで終わるわけですよ。
そうですね、
そうだからそこが僕は早川先生の一ファンなんですけど、
はい、
いつも感心するのは、うん、ああいうふうに翻訳をやることが優しさなんだと思って、ね、
うん、
いつも聞かせてもらってます。
そうですか、
いや本当に
これは私が言った方が多分皆さんにも理解いただけると、
うん、はい、もう通訳案内士としても活躍をしていらっしゃいますから、それこそ観光文化、うん、ご自身実は茶道も華道も剣道もいろいろ実はたしなまれていらっしゃるという、日本文化のことを知ってるからこそ、うん、またその文化に対する理解っていうのが深いからこそ通訳に生きてくるのかなって、うん、感じますよね。
いや それはあると思います、うん、はい、
ワールドカフェスペシャル、イエーイ。
この20年間の中で一番こう印象に残っているエピソードとか、うん、これは聞いておいてほしいななんて言葉があったらどうですか。
一つね、はい、皆さんに知ってていただきたいのは、うん、実はこう地球広場はもう一つあるんですよ。
ほう、
東京にあります。国際協力機構 JICA っていうんですけど、ここの理事長がかつて緒方貞子さんだった時に、広尾にセンターを作ろうと、いわゆる交流のセンターを作って、そこで国際協力を分かりやすく広げましょうっていう時、僕はアドバイザーで入ったんですが、その時に緒方さんがいろんな名所の中から選んだのがこの名前だったんですよ。同じは困ると
そうですよね。
だからひらがなにしてもらって、
なるほど、
それと使っていいけど、はい、特許があるから必ず、
特許
そう、
平川先生の特許、その
一番目にこれは長岡の地球広場が原型ですって言ってくださいねっていう条件を出して使ってもらってるんです。
すごい、ジャイカの、
は
い、
そうそう、ジャイカの。
だからあそこは大使館街がたくさんある、ね、うんうん、ところだったんで、大使館の大使の奥様方がランチにも来られるし、それで国際協力のもういろんな事例を子どもたちが分かるように、はい、分かりやすく解説できるようにしたんですね。それはもう発想はうちののがそのまま入ってて、
すごい。だからある意味こうモデルになったケースであるってことですね。
そうそう、それで全国から修学旅行先としていっぱい来てたんです、
いやー、国会議事堂か地球広場かっていう感じですね。いやいや、
本当にすごかったんです
すごいですね、うん、
で、テーマを入れ替えると、そこにね、国際協力で使うグッズとか国のこととか、うんうん、あと青年海外協力隊で行った人たちがそこで解説も、うんうん、その人に合わせてしてくれたりっていうことで、すごく良かったんです。
なるほど、うん、そういったところとのこう横の連携なんかっていうのも行っているんですか。
やってます。だから今あの各県に一人ずつ国際協力推進員がいるんですが、うん、実は今一人4月から、はい、あの長岡でも推進員が新潟とは別個についてるんですけど、
あ、素晴らしい。
それはもう長岡のこの国際化ということですね。
いや、すごいです。全国の中でもやっぱり注目をされて、
そうそうそう、それで今年になってから、まあ、全国にこの地球広場を広めたいっていうんで、うん、内閣府が来られて、
はい、
でどういう経緯でできて、なぜ20年も前にこんなものができたんですかっていう話をヒアリングしてた。
すごいですね、
うん、だからあの災害の時の外国人支援のシステムも実は長岡方式なんです。
へー、
これでいいと思ってたら、はい、もうその組織は死んでいくんですね、腐って、
はいはいはい、
そうじゃなくて、うん、災害が来たらどうしよう、うん、あの人がお産の時はどうなるだろう、いろんなことをこう想像力を膨らましてスタッフが動いて提言してって進化するのが地球広場なんですね。
すごい、地球広場ってなんだか本当に広い意味の言葉にだんだん、うん、感じられるなというふうに思いますけど、早川先生は何かこう
一つ、まあ、日本の方っていうか長岡の方は特に外国の方をは慣れてなかったんですね、最初ね。
そ
してよくあの ALT 英語指導助手の先生方いらっしゃることが増えてきた頃に、まだそれも珍しくて、街角であのちょっと本当にこの言葉言わないほうが、でも外人がおるぞっていうのを聞いてすごくショックで、本当にこの外人っていう言葉をいつかなくなってほしいなと思っていました。でも最近聞かないですよ。
そうですね、
うん、そう、本当に良かったと思います、うん、印象残ってることといえばそれかしらね。
それはやっぱりこの20年間の間で地球広場が果たしてきたものが形になって現れてきている部分だと思います、うんうん、はい、まあ、その言葉は確かにあの放送禁止用語ではありますけれど、
うん、あ、そうですか。
これは議論の中で出てきた言葉なので、
うん、放送禁止用語になってるんです。
そうなんです、
外人が、
はい、ただ、うん、その先ほど芳賀センター長おっしゃったように人対人の関係っていうのは、うん、どこ出身であろうが関係ないと思うんですよね、うん、だからこそ地球広場って本当にいろんな国の人がいていろんな思想や思いの人が集まって、うん、だからこそ課題が解決できたりとか発展していくのかなと思ったので、うんうん、もうぜひ行ったことがないっていう人もどんどん来てみてほしいですよね。
そうですね、
はい。最後になりますけれども、今後この地球広場がどんな風な場所になってほしいかお聞かせいただきたいと思います。早川先生いかがですか。
日本語広場とか日本語講座とか モンゴルのことを知る会とかそういう決めた行事にはいらっしゃる方もありますけれど、うん、それはいろんな方歓迎ですが、はい、そういうのなくても、うんうんうん、いつもフラッとで、あのお話ちょっとしたり、うん、困ったことちょっと言ってみたり、うん、なんかこんなこと私できるよとか自由に行き来できる場所になるのがいいと思います。
そうですね、うん、もうフラッと実家に帰るような気持ちで、うん、早川先生もお母さんの役割も
おばあちゃんです。
いやいや何をおっしゃいますかもう長岡の国際交流の母だと思いますのでそんな早川先生にもこう気軽にね会いに来て何か困ったことがあったらご相談もいただきたいなと思います。はい、博士たちはいかがですか。
そうですね、やっぱり日常的に使える場所じゃないとダメだし、うん、今おっしゃった通りで人が集まれば何か始まるんですね、うん、それがこう自然発生的にできていくっていうことをずっと大事にはしてきたんですけど、はい、やっぱりイベントで呼ぶっていうんじゃなくて、うん、ここに来てあなたと話したらこんなことしたいねっていう動きが生まれる場所にはしたいなと思いますね。
いいですね、はい、だからこそ垣根なくいろんな人に来てもらって、ね、はい、自分が持ってるアイデアを形にできる場所になるのかもしれませんよね、うん、
インドから来てたエンジニアが柏崎おられて、はい、うちに来てたんですけど、はい、うちに今関与してるパキスタンの方おられて人柄が非常にいいんですね、はい、で彼がいろんな説明をしてこう挙げたら実はパキスタンとインドって顔を合わせると喧嘩するんです、うん、それがあの人のおかげで私はパキスタンを好きになったっておっしゃってたんで、
うん、
それをぜひ伝えてくださいって僕メッセージもらって、うん、それでインド帰られたんですけど、
はい、
そういうことは我々が目指したことの一つになってきたかなと思ってます、
はあ、価値観がここで来てガラッと変わる。
それだから人を通してつながっていくっていうのはそういうことなんですね。交流の本当の要素っていうのはそこに尽きると思います。
フラットなクリアな目線で見たら、うん、え同じ人間じゃない、うん、共通点あるじゃないって楽しめることがあるのかもしれないです、うん、いやー本当に素晴らしいお話となりました。20年30年40年100年と続いていく地球広場だと思いますので、うん、ぜひこれからもお二人の力長岡の国際交流必要だと思いますので末永くお付き合いいただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。ありがとうございました。
今日は羽賀センター長そして早川先生にお話伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ワールドカフェスペシャル、
いかがでしたでしょうか。今回は地球広場の始まりの部分に焦点を当てましたが次回のスペシャル放送はこれからの地球広場について放送します。どうぞお楽しみに。地球広場では優しい日本語、中国語、英語、ベトナム語での相談や情報の提供、日本語の学習などを通して外国人市民の皆さんの暮らしをサポートしています。困ったことや心配なこと、わからないことがあったらいつでも地球広場へ来てください。また周りに困っている外国人市民の方がいたら地球広場を紹介してください。長岡市国際交流センター地球広場は大手通りの長岡市民センター1階にあります。電話番号は0258392714、0258392714です。また今日放送した内容を次の日曜日7月4日の午後5時からもう一度放送しますのでこちらもぜひ聞いてください。ワールドカフェスペシャル、今日は地球広場の成人式をテーマにお送りしました。次回もまたこの時間にお会いしましょう。